本日の聖書箇所、マルコによる福音書10章46節から52節まで、新約聖書83ページです。それでは拝読いたします。一行はエリコの町に着いた。イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒にエリコを出て行こうとされた時、ティマイの子でバルティマイという盲人が道端に座って物乞いをしていた。ナザレのイエスだと聞くと叫んで、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言い始めた。多くの人々が叱りつけて黙らせようとしたが、彼はますます、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。イエスは立ち止まって、あの男を呼んできなさいと言われた。人々は盲人を呼んでいった。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ。盲人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。イエスは何をしてほしいのかと言われた。盲人は、先生、目が見えるようになりたいのですと言った。そこでイエスは言われた。行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。アーメン。それでは本日の宣教、生きた信仰と題しまして、末森牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天皇と様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から感謝いたします。この朝、私たち一人一人の名を呼んでくださり、あなたの生きて働くこの教会、この神殿へと私たち一人一人を導いてくださったことを心から信じて感謝いたします。どうぞこのところに主をお働きください。あなたを心待ちにし、あなたの御言葉を待ち、またあなたの聖霊の満たしを待ち望み、私たちこのところへ集まってきました。主をどうか私たちがそれを信仰を持って受け取ることができますように、天の門を大きく開いてください。御言葉の門を開いてくださり、このところにおいて御霊によって生きた神の言葉が語られますように切にお願いいたします。このところにおいて私たちは病の問題、またさまざまそれぞれの家庭の問題、いろいろなところの中に私たち置かれております。主をどうぞその一人一人私たちに今日御言葉をください。そしてその御言葉を通して私たちを信仰によって立ち上がるものとさせてくださいますようにお願いいたします。今日来ることのできない兄弟姉妹においても等しくあなたが共に歩んでくださり、祝福のある一週間を歩むことができますように励まし助けてください。どうぞ弱い者が御言葉を語ります。十字架の陰に隠してくださって、主をどうかあなたご自身がこのところに御言葉をお語りくださいますように切にお願いいたします。聖霊様の働きを切に祈りつつ、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。今日も皆様と共に主を礼拝できるこの朝の恵みを心から感謝いたします。今日はですね、生きた信仰ということで御言葉を取り継がせていただきたいと思います。この普通でしたら、この生きるという字をこの生活のですね、生の方を書くと思うんですけれどもですね、今回あえて、まあ別にこれどちらでも間違いではありません、ないと思いますが、あえてですね、この生きるというこの三髄のこっちの字を使わせていただきました。で、これにはですね、大辞林を開きますと、この生きるというこっちの三髄の方のですね、意味には、そのものが持っている本来の機能、また能力が発揮されるという意味が含まれているそうです。また有効に働くですね、本来そのものが持っているものが生きるということは、その持っている力が発揮されていく、これを示すということでですね、改めてこのメッセージがまさにそのことをですね、主が導かれていますので、このあえてこの生きた信仰、私たち一人一人が生きた信仰にですね、歩んでいくことができるように、今朝もですね、共に御言葉の命に預かりたいと願います。このようにですね、生きた信仰というこの題がつけられましたけれども、私たち一人一人、皆様の信仰はですね、生きているでしょうか。それこそ能力を発揮しですね、そして有効に働いている。 ですね、私たちの信仰というものが有効にこの地上の中にあって、今生きている中にあって働いている信仰でしょうか。それとも神様の御心がですね、御力が十分に発揮され、どこか何か制限されているですね、どこかいまいちこうですね、はっきりせずに、まあ、うろうろしてしまうですね、突き抜けるという言葉がありますけど、いまいち突き抜けていないですね、何かこのような問題が起こると信仰がどっか飛んでいってしまう、神様はどっかにいなくなってしまう、そしてですね、あ、やっぱりダメかとですね、現実の中に埋もれてしまう、もしくはさらに言えば死んでいる、生きているということは死んでいる信仰もあるということですね。それこそチャーチシネマの第1回目で上映されまして、 God's not dead は、あれは神様は本当に生きてるんだということを証明する映画でした。若者がそのために奮闘し、そしてですね、あの映画で面白いのは、もう立派にですね、神父様でしょうか、教会を導いているですね、信徒がこう悩みにやってくると、もうすぐに御言葉を語って、あれを見ながらです、ああいう神父様になりたいなと思いましたけれど、すぐに御言葉を語って祈って、そして励ましてですね、そして指示を与えて、そして、生徒の皆さんがですね、元気になって帰っていく。でもあの映画で書かれていたことは、じゃあその神父様、その人自身、先生自身においてですね、生きた信仰が働いているかどうかということも、またあの映画の中では問われておりました。そのように私たちの信仰は生きているものであるか、眠っているものであるか、死んでいるものであるか、これは私たちの信仰生活において非常に大切なことです。重要なことです。私たちが毎週礼拝に来ますですね、クリスチャンであれば礼拝を守る、またですね、献金を捧げる、また奉仕をたくさんする、これが生きた信仰ですと私たちはすぐに言うことができるでしょうか。神様が生きているのであれば、当然私たちの信仰も生きていくわけです。もし神様が死んだ神様であるならですね、人間が作った偶像であるならば、命が入っていませんから、当然私たちはそれを信じているとはいえ、私たちも死んだものになっていく。しかし私たちは生きているですね。神様がイエス・キリストを通して私たちに十字架と復活をもって聖霊を望んでくださり、聖霊を注いでくださり、今御霊をもって生きて働かれている。これが聖書に書かれていることです。今私たちの現実のこのただ中に死んでいるのではない、生きて働いている。むしろ私たちが生きている以上に確かなお方は主ご自身です。ある日ですね、聞いた話ですけれども、ある先生がこの神様がいるっていうことをですね、示すお話しされるのにですね、私たちは次の日目を覚ました時に、腕があるかな、首があるかな、そういうこと心配しないですよね。いらっしゃるでしょうか。明日起きたら耳があるかな、ないかな、そういうこと心配しない。そのように私たちはですね、明日神様がいるのかいないのか心配する必要がない。もっと確実に、ある意味においては次の日手がある、全てがある、これ以上に確かなことは主が生きておられるということ。私たちは朽ちる存在です。でも永遠なる神様は朽ちることのない、明日も明後日も変わることのない普遍的なお方、生きて働かれるお方、それがイエス・キリストの父なる神様であり、主ご自身であるということ。ならば私たちはそのお方を信じているならば、当然生きて働く信仰を、私たちも同じようにですね、神様が生きている現実を生きているんであれば、私たちの人生もさらに生きたもの、活力あるものと言えるのではないでしょうか。ヘブライ書の4章のですね、2節にお開きになる方は、404ページにですね、このような御言葉があります。404ページに、では私たちが、神様が生きているのだから、今言いましたように、私たちの信仰も自動的、オートマティックに生きた信仰を私たちが体得し、ですね、いつも生きた信仰に生きていられるかというと、そうではない。今日のですね、今、ヘブライ書4章2節を開いた方はですね、ここにこのように書かれています。お読みします。けれども、彼らには聞いた言葉は役に立ちませんでした。その言葉がそれを聞いた人々と信仰によって結びつかなかったためです。言うまでもなく聖書には信仰は聞くことから始まります。 今日私たちのように礼拝に集ってですね、信仰があってもなくても私たちはまず神様の御言葉を通して信じるようにさせられていく。されど同時に私たちはただ聞いただけではそれは役に立ちませんでした。その言葉が聞いた人々と信仰によって結びつかなかったためです。聞いた言葉が理性によって結びついたのでもなく、感情と結びついたのでもなく、聞いた言葉を知識として結びついたのでもなく、私たちは信仰によって結びつくとき、そのお言葉が力を発揮していくんです。第一テモテのですね、聖書の中にも375ページ2章13節にもこのようなお言葉をパウロが語っています。私たちは絶えず神に感謝しています。なぜなら私たちから神の言葉を聞いたとき、あなた方はそれを人の言葉としてではなく神の言葉として受け入れたからです。事実それは神の言葉であり、また信じているあなた方の中に現に働いているものです。現在形で働いているもの、それが神の言葉です。しかしそれを私たち側において、神様は働いている、生きておられる。でもそれと私たちが聞いた言葉であれ、日々の生活に起こる問題であれ、それが信仰と結びついていかなければ、神様はただ一方的にですね、働くことはできない。信仰を伴って神様はこの地に栄光を表すことができるんです。信じているあなた方のうちに初めて現に働く神の力となっていく。それゆえに私たちが生きた信仰を得るということは私たちにとって重要なことであることは言うまでもありません。先ほど小杖姉妹のお祈りの中にですねありましたように、今回野口宣教師のビザのために教会がですね心一つによって祈りました。諸教会が祈りました。そしてまさに現に働いてくださる神様のそのご栄光が表されました。さらにですね、しっかり手に、公式なビザが手に取るまで、私たちは祈り続けます。でもそれこそですね、ある方は、このギリギリっていうところがすごいですね。5月25日。で、先生と話すとですね、別に先生もなんかそういう資料があったわけではないですよね、5月25日。ただ、時間的に考えて、5月25日までに手にできなければ、このビザが伸びてしまう。受け取ることができない。そういうふうに、まあ、換算して25日になったわけです。でも、やはり私たちが信仰を持って5月25日までですね、それまでに何として取りたい、いただきたい。その時にまさに私たちの信仰が働いて祈りを起こし、そしてビザ取得、まだ正式ではないですけど、ビザ取得まで至ったわけです。まさにそれは神様ご自身が働いてくださった。でもそこには私たち自身の信仰がまた伴っていた。教会の信仰が、教会の祈りがそこにおいて起こっていったところにおいて、その問題がですね、もうみるみる神様のですね、御手の中で動かされていった。そのことを私たちはもうすでに体験しているものであります。あのペンテコステの日、集っていた120名の者たちに聖霊の火が下り、初代教会が誕生しました。ペンテコステですね、1章から2章から始まるところです。そしてその中では、聖霊様の圧倒的支配の中で、イエス・キリストの命を信徒たちが組み上げて、聖霊充満になって、主が来られる日まで与えられた使命にですね、生きていた。私たちも同じです。教会に聖霊が豊かに働いてくださって、その命を組み上げながら、私たちは信仰生活を歩んでいく。以前ですね、先日、調布教会の安修礼式ですね、に、巨大姉妹と共に参加しました。その時に、調布南教会のあの前田先生がですね、祝辞をしておられましたけれども、先生がですね、調布教会の皆様にも、叱咤激励ですね、キリストの教会を建ててください。どうぞキリストの教会を建ててください。人間の教会ではなく、人間臭い教会ではなく、キリストの教会を建ててください。しかしそれにおいて、調布南教会も、またすべての教会は発展途上です。すぐに初代教会が誕生した、じゃあもうすぐにすべてが完成したか、決してそうではない。私たちも使徒言行録28章以降、生きている私たち玉川教会も発展途上です。 キリストの教会を立て上げるために私たちは日々成長していく存在です。もうまだまだ完成していません。しかしその中にあって聖霊の豊かな働きが起こり、そして私たち一人一人がそこでとどまり、励まし合いながら使命を担っていく、その中において私たち自身も成長していく。教会もまさに私たちの思いではない、カリスマ的な牧師の力でもない、信徒の力でもない、イエス様の力が、聖霊様の力が教会を満たし、キリストの思いが満ち溢れていく。そうする初代教会はどうであったか。死人のよみがえりが起こっていました。亡くなった方ももう一度祈りによって復興する。もう一度祈りによって生き返る。そういうことも起こっていました。病の癒しも起こっていました。悪霊の解放も起こっていました。貧しき者たちも本当に一つになって、貧しい人たちは一人もいなかったほど愛と喜びに満ち溢れていました。それゆえに人々は神を賛美し、そのことを通して民に好意を持ち、救われる人が日々増し加えられていった。これが初代教会です。そしてそこには一人一人に生きて働く神様の力が注がれていました。死人のよみがえり、病の癒し、これ言うまでもなく人の技ではない。愛の一致、これも人の技ではない。神様が生きて働かれているから、そこに集った一人一人も生きた信仰を持って、病の癒しのために祈る、兄弟姉妹のために祈る、初代教会は心を一つに熱心に祈っている、そういうもう信仰十万と言いましょうか、信仰に満ち溢れていた、しかも生きた信仰に満ち溢れていた教会です。私たちはリバイバルを求めています。私たちもぜひそういう教会になりたいと願います。また私たち一人一人も、生きてるんだか死んでんだか分かんないですね、そういう神様を証しするものではなくして、生きて働かれている神様を証しするもの、生きた信仰者、信仰を持って能力をそれこそ発揮していく、神様の道からを表していく信仰者になりたいと願います。なりたくないですか？なりたいですですね。本当にそのことを通して、私には力はありません、ちょっと声が小さいので、もしかしたらですね、もっともっと必要かもしれませんね、私たちの求めが。でもですね、本当に私たちには力がありません。でも主は何でもできるになります。この世に本当に信仰告白をするものになりたいです。この世の中において目に見えることでは絶望的なことの方が多いです。私たちを失望させることの方が多いです。でも目に見えないところにおいて、神は言葉によってなった、この目に見えない世界において、神が今も生きて働いていること、これを証しするのが教会ではないでしょうか。また私たちではないでしょうか。その時に、それでは生きた信仰とは何を意味することなんでしょうか。さっき言いましたように、礼拝に来ます。何十年礼拝に来ています。立派に聖日を守っています。献金も捧げています。また神学の勉強もよくできています。聖書もよく理解しています。奉仕もたくさんしています。これが直接生きた信仰になるとは言うことはできません。むしろ牧師になったら、じゃあもうすぐに生きた信仰を得とくですね。いただけるかというと、やっぱりそうではない。内側に潜んでいる影がどうしても私のうちにあります。不信仰という私のうちに潜んでいるこの闇があります。でもその中に私たちは今日生きた信仰というものを聖書を通して学んでいくものになりたいと願うわけです。ジョージ・ミラーという人の話をたびたびですね、私はここにおいてご紹介しました、皆さんに。そのジョージ・ミラーという人がなぜ孤児院を建てたかったのか、その目的は貧しい人たちを助けたかったから、貧しい子どもたちを救いたかったからではありませんでした。もちろんそうです。ですね、その願いもあった。でもジョージ・ミラーの願いは何であったかというならば、多くのクリスチャンが神様を信じてはいるけれど、人々がイエス・キリストを生ける神、生きている神として信じていないのが明らかだった。それゆえに、その現実に直面したジョージ・ミラーは、あまりにもその現実、貧しい現実に心がひどく打ちひしがれ、そして彼は何とかしてクリスチャンたちが 今もうすでに信じている人たちが、いやこれから信じていく人たちが、本当にそこにおいて生きた神を信仰することができるように、生きた神を証しすることができるように、この孤児院を開いた。それが彼の目的でした。何もないところから、お金も知識もないところから、ただ信仰と祈りによって孤児院が立ったのならば、もう誰も有無も言わさず、ここに神様が生きている、それを信じざるを得ない、その状況を、作っていきたかった。それがジョージ・ミラーの願いであり、そしてジョージ・ミラーの信仰と祈りによって事実、大きな孤児院が成功しですね、建てられていきました。そしてその時にですね、私もこのジョージ・ミラーの本を読んで、あ、すごいな。すごい信仰者だな。あ、でもこれはジョージ・ミラーだからだよな。私たちはこういうですね、偉大な方々の話を聞く、またですね、聖書の中でパウロの話を聞く、あ、パウロだったからだよな、すごい人たちだったから、神様に特別に選ばれていたから、そういうことが起こせたんだろうな、と言って、私たちはここからですね、遠のいてしまう。でもですね、その皆さんにお答えするジョージ・ミラーはしっかり答えも持っていますので、そこにですね、皆さんにお伝えしたいと思いますが、そのように、ですね、私たちがジョージ・ミラーであってから、立派な人たちであってから、しかし、ジョージ・ミラーがこのように言っています。しかし私が愛を持って最も警告したいことは、これらの事柄はジョージ・ミラーに特有なものであり、神の子供すべてが享受できるとは限らないと考えないようにということである。そういう考えはサタンのものである。ですね、私たちが生きた信仰を持ちましょう、ジョージ・ミラーの信仰、そのように思ったときに私たちはすぐに後退してしまう。それはサタンの思惑です。そうではない、はっきり警告しておきたい。これはジョージ・ミラー特有なものではない。信者はすべて単純な信仰を持って、重荷を主に委ね、すべてのことにおいて主に信頼し、あらゆることを主の御前に持っていき、また御心に従って主イエスの御名によってした嘆願の答えを期待するように召されているのである。アーメン。すべての人たちです。すべての人たちが単純な信仰を持って、聖書のこといろいろわからないですね、わからないことたくさんある、でも単純な信仰が必要なんです。神は生きて働かれている、聖書の言葉をそのまんま幼子のように信じる信仰、そして私たちの祈りをすべて主は必ず聞いてくださる、この現実にただ私たちをですね、置いておくようなそういうお方ではないということを信じるように召されているのがクリスチャンです。信仰者です。そして今日私たちは聖書の箇所ですね、本日の聖書箇所、マルコによる福音書10章をあさり羊に読んでいただきました。お開きになる方は新約聖書83ページ、マルコによる福音書10章です。このバルティマイも大変有名なですね、聖書に出てくるこの人物であります。今日このところでイエス様が一人の盲人を癒し、そして一人の盲人を救っていきました。バルティマイ、この人は46節に書き記されているように、盲人の物乞いであった。目が見えないだけではない。それゆえに生活もままならない。それゆえに人々に物乞いをしなければ生きることができない。道端に座り込んでいた。これがバルティマイの人生でした。このところにおいてまでは、イエス・キリストと出会うまでは、盲人であること、また物乞いであること、もう人生においてはもう失望するしかない、絶望のですね、貧しさの極みにいる。これが、そしてそのですね、人々が生き返り、そういうするところに、ただじっと座っているしかない。それがバルティマイのもう世界でした。バルティマイが生きるですね、すべてでした。しかしそのような現実の中で、バルティマイはどうだったでしょうか。もう目も見えない。子供の頃から目も見えなければ、それこそヨハネ伝の9章で書かれているように、自分が罪を犯したのか、 それともですね、家族が罪を犯したからか、そういう呪いのような現実の中にもいた。なんで自分がこういう状況に陥ってしまったのか、わけもわからない、理解することもできない、そういう現実です。そしてそれがバルティマイの生きていた世界でした。しかしこのバルティマイはそれで終わったのでしょうか。47節、ナザレのイエスだと聞くと、イエス様がバルティマイの前を通り過ぎる、そのことを聞くと、バルティマイは叫んで、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言い始めたと書かれております。多くの人々はこれに対して叱りつけて黙らせようとした。彼にとっては外から見れば恥ずかしいですね。なんか一人で叫んでいる人がいるよ、あの人をとどめてね、うるさい、なんかやいや騒いでる人がいる、そういう状況でも、バルティマイは、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。バルティマイの生きていた世界は全く目の見えない、全く暗闇の中、人々の助けがなければ自分では立ち上がることもできない、食べ物を取りに行くこともできない、その世界の中にいたバルティマイ。しかしバルティマイに決定的にあったもの、それは生きる神への、生きて働かれる神様への信仰でした。自分には絶望しかない、自分の人生には何にも期待するものがない、この後もこのまんまかもしれない、人々はそう思ったでしょう。どうせこの人は最後までそうかもしれない、いやそんなことも思いもされなかったかもしれない。でもバルティマイには、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫ぶ信仰がありました。この信仰、バルティマイがダビデの子よ、このダビデの子というのはですね、いつも語りますけれども、メシアを告白している信仰です。あのペテロがですね、イエス様が私を何者だというか、あの時に、あなたはメシア、生けるキリストです、生ける神の子ですというふうにペテロが告白しましたように、このバルティマイの信仰もそうです。あなたはまさに生きて私を救い出してくださる方、私をこの暗闇から、暗闇に座したる私を光へと導いてくださる方、それがダビデの子です、イエスキリストです、ダビデの子よ、私を憐れんでください、叫び続けました。暗闇の中で、誰がどこに何がいるかもわからない、全く孤独の中で、しかし彼にはイエス様がいたんです。イエス様が目の前を通ってくださる、イエス様に向かってダビデは叫んだ、ごめんなさい、バルティマイは叫んだんです。ダビデの子よ、私を憐れんでください。彼はますます叫び続けた、ますます声を荒げて、声を大きくして、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。そしてイエス様はその声を聞き、あの男を呼んできなさいと言われた。人々は盲人を呼んでいった。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ。その時バルティマイはどうしたでしょうか。50節、盲人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。まだバルティマイは目が見えていません。まだ盲目です。まだ物乞いの状況も脱していません。状況は変わっていません。でも決定的に変わったこと、それはイエス様と出会ったんです。イエス様がバルティマイを迎えてくださったんです。イエス様がバルティマイを救ってくださったんです。その事実、イエスキリストと出会った事実に、バルティマイは上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。私たちのこの信仰生活、こういう踊り上がってですね、主を賛美するとき、踊り上がって主を礼拝し、踊り上がって主の御名を褒めたたえるとき、いつだったでしょうか。皆さんに毎日この生きた信仰といえる、踊り上がって主と出会ったこと、救われた、もうすでに救われた皆さんにおいては毎日がそうです。踊り上がって主を賛美する、 イエス様が私を救ってくださった。イエス様をこの私自身のその暗闇に座していた自分ではどうすることもできなかったその自分とイエス様が会ってくださり、イエス様が私の叫びに聞いてくださった。ダビデの子よ、私を憐れんでください。その憐れみにイエス様にすがって求めたとき、イエス様を答えてくださった。イエス様感謝します。踊らずにおられるでしょうか。そしてその時イエス様は、じゃあもうそれでいいですね、イエス様とバブルテマがあったんだから、じゃあもう私は次に急ぎます。そうではない。そこでイエス様はバルティマイに言いました。何をしてほしいのか、これです。何をしてほしいのか。イエス様はいつも生きて働かれ、私たち一人一人の人生にあなたは何がしてほしいのか、あなたは何を求めているのか、それを聞いてくださるお方なんです。私たちがそれを聞かないだけなんです。もしくは求めないだけなんです。でもイエス様は今日バルテマイに会ってくださって、今日バルテマイが叫びを持って、主を助けてください、憐れんでください、ダビデの子なら私を救ってくださいよ、憐れんでくださいよ、この盲目の見えない世界から私の人生を祝福に変えてくださいよ、その祈りを叫び続けた中において、イエス様はそれに応答してくださったんです。何をしてほしいのかご存知です。イエス様は目が見えないことも、何十年という長い間その真っ暗闇にバルティマイがお寄付していたこともご存知です。私たちの人生においた全ての悲しみ苦しみご存知です。しかしその時にイエス様はバルティマイに何をしてほしいのか。そして盲人はバルティマイは答えました。目が見えるようになりたいです。これが生きた信仰です。皆さん、礼拝に立派に行きます。奉仕を立派に捧げます。立派なクリスチャンです。清いです。悪いこと何もしません。罪を犯しません。そんなことは嘘ですね。そうではないんです。私たちがどこで主を証しすることができるのか、何をしてほしいのかと言われる主に、イエス様、目が見えるようになりたいです。主の祈りへの招きを聞き、私たちがそれに応答することができる。主よ、私の祈りを聞いてください。私を暗闇から救い出してください。今日集った私たちにはそれぞれの切なる祈りがあります。何をしてほしいのかと問われたなら、皆さん答えられることがあるはずです。本当は聞いてほしいことがあるはずです。その時、私たちの口から、世界を平和にしてください、いろんな日本の問題を解決してください、本当でしょうか。立派なクリスチャンと言われるかもしれない。そんな自分のことばっかり、目が見える前に世界の平和を、それが立派なクリスチャンと世間では言われるかもしれない。なんかクリスチャンは何がしてほしいのか、こうしてください、自分のことばっかり言ってるんだな。でも私たちが本当に世界の平和、日本の平和、日本の魂の救い、私たちが願う、そのためには、その祈りが聞かれるためには、私たちが生きた信仰を持って、主よ、私のこれを解決してください。今あなたは生きておられます。じゃあ私のこの問題を解決し、私に栄光を表してください。それを持って私に証しさせてください。世界に出て行かせてください。日本で証しさせてください。これが信仰です。これがクリスチャンの信仰です。これを差し置いて、私たちはとても清い心で、私たちはとても立派な心で、立派な信仰で、世界の平和祈れません。それが現実です。しかし今日の御言葉を読むならば、私たちの信仰はそこから始まるはずです。バルティマイはこれを通して目が癒されて、そして救いに預かって、盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従っていきました。そうです。私たちのイエス様に仕えていく信仰は生きた信仰から始まります。主にいつもより頼むことができる。いつも主にこうしてください、私は苦しいんです。今日ですね、教会学校で水木姉妹がですね、お祈りされましたけれどもですね、あ、これがまさに祈りだなと思いましたですね。水木ちゃんがですね、祈ったのは、この地において辛いことがたくさんあります、 助けてください。そうです、これが私たちの祈りです。私の家族において、私自身の人生において辛いことがたくさんあります。今も辛いです、苦しいです、解決が分かりません。主を助けてください。その時に私たちは聞こえるはずです。何をしてほしいのか、あなたは私に何を求めるのか。その時初めて私たちは本当に生きた主と出会うことができるのではないでしょうか。イエス様は出会いたんですよ。バルティマイが出会いた以前にイエス様はバルティマイを待ってたんですよ。ある意味ではイエス様はもうこのところにおいてバルティマイの救いさえも思っていたんですよ。イエス様のご計画のうちにあったんですよ。でもその中でバルティマイの信仰がイエス様を近づけたということもできる、神様の御手を動かしたということができる。それはバルティマイのその世界の中でダビデの子イエスよ憐れんでください、バルティマイはとてもこの国を平和にしてくださいと祈ることができませんでした。なぜなら自分がまず救われなければならなかったから、自分がまず生きた主に目を開いていただきたかったから。しかしそれが生きた信仰ではないでしょうか。私たちもこの時代の中に生きて長くはない人生です。この信仰、生きた信仰に生きるものになりましょう。神様は生きておられます。主イエスキリストは今も生きておられます。それは事実です。私たちはその事実を証ししたいです。だから主よ、私の祈りをいつも聞いてください。いつも主との深い交わりを私たちに与えてください。何をしてほしいのか、その声を聞かせてください。そして私たちがバルティマイのように主を憐れんでください。他にもう正直何も祈ることがない。主を憐れんでください。目を開かせてください。私の人生を祝福してください。ヤコブの祈りはまさにそうでした。祝福してくださるまで離しません。これが生きた信仰の起こしていく祈りです。私たちは今日それぞれ抱えている問題があります。家族の問題があります。もちろん日本でも世界でも大きな問題が浮上してきております。でもその時にまず私たちが生きた信仰をしっかりといただいて、このところで主に祈り、主を栄光を私たちが証ししていくものになりたいと願います。最後一箇所聖書を開いて終わります。ヘブル書の、ごめんなさい、エフェソ書の353ページ、エフェソ書1章17節19節をご一緒に読んで終わります。エフェソの信徒への手紙、353ページ、エフェソの信徒への手紙1章17節から19節をご一緒に読んで終わりましょう。新約聖書353ページ、エフェソの信徒への手紙1章17節から19節をご一緒に読みます。3、はい。どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の源である御父が、あなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように。アーメン。パウロの祈りでした。エフェソ教会の皆さんに対する祈りでした。私たちもこのように祈りたいと願います。どうぞ心の目を開いてください。私たちこの場所においては実際物理的に目が見えない方はいないかもしれない、耳が聞こえない方はいないかもしれない。でも私たちが本当に霊的において盲目になっている、耳が閉ざされている、その現実の中で主を求められない、主を目を開いてください。主が今生きて働かれていることを私たちに教えてください。そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてください。共にお祈りしたいと思います。愛する天皇とおっさま、皆を褒めたたえます。心から皆を褒めたたえ感謝いたします。 今日あなたはここに生きて働いていてくださり、私たちの本当に心の目も閉ざされている、耳も聞こえない、そのような私たちですけれども、今日もあなたの憐れみによって御言葉が開かれました、御言葉が語られましたから、心から感謝いたします。今日あなたは私たち一人一人を励ますためにここへ導いてくださいました。感謝いたします。主よ、どうぞ今日の御言葉をこのまんま私たちが受けることができますように、私たちがこの聞いたお言葉を信仰を持って身を結ぶものとなれますように、聖霊様どうぞ上よりの力を与えてください。あなたは生きておられ、私たちの祈りを聞いてくださっております。あなたは何をしてほしいのか、どうぞ新しい一週間それに応えることができますように、あなたに祈り求めることができますように、私たちの信仰を死んだものから生きたものへと私たちを新しく作り変えてくださいますようにお願いいたします。どうかその生きた信仰を持ってこの地域にあって、日本にあって、世界にあって、主を生きて働くイエス様あなたを証しする私たち一人一人となれますように、主を導いてください。今日集ったお一人お一人にあなたの豊かな祝福と、あなたの生きて働く信仰の力がいよいよ発揮されていきますように切にお祈りいたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。